特集、見出し番号4から9まで、もしもの災害、避けられないトイレの話、問い合わせ危機管理室、電話962-0380。災害が起こればトイレも被災する。水道管の破損、損傷。地震の強い揺れによって地中の水道管に大きな負荷がかかると、水道管が損傷したり破裂したりします。水道管の破損や損傷が起こると、水漏れにより水圧が低下し、蛇口から水が出なくなります。給水ポンプの停止。給水ポンプは水道本管から建物内の各蛇口まで水を届けるシステムの一部です。マンションなど高層建物では水道管の水圧だけでは足りないため、給水ポンプで水を高い位置まで押し上げ、どの階でも一定の水圧で水を使用できるようにします。給水ポンプは電気で動いているため、地震で停電すると給水ポンプも停止し、水が届かなくなります。下水道管の損傷。下水道管が地中で壊れていると、下水が詰まって汚水が逆流したり、破損したところから噴出したりすることがあります。地震で断水した事例。平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震では、高槻市や箕面市などで断水に追い込まれました。また、令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、多くの水道管が破損し、断水が起きました。漫画があります。戸建て住宅編。1。グラグラ。ゴゴー。地震だ。大丈夫か？落ち着いて。2。やっと揺れが収まった。みんな怪我もなく、無事でよかった。大丈夫だよ。3。ほっとしたらトイレに行きたくなっちゃった。そうだね。ママも。4。あれ？おかしい。トイレの水が流れない。5。今お隣さんに言われたんだけど、地震の影響で断水しているんだって。マンション編。1。さっきの地震の後、トイレの水が流れなくなってしまったよ。2。今管理人さんに言われたんだけど、地震の影響で断水しているんだって。3。じゃあ、汲み置きしておいた風呂の水で流そう。4。バシャ。流れた。よかった。この頃、それぞれの階で同じことが行われていて、3階のおじいさんがザバー。2階のおばあさんがザバー。1階では、わー。5。ピンポーン。6。すみません。1階の住人ですが、今トイレ使いました？どうかしましたか？ちゃんと流しましたが。7。上の階の汚水が全部1階のうちのトイレから溢れて、部屋の中が大変なことになってるんですよ。8。うちのあれが1階のトイレに溢れている？このマンションは地震で下水道管が壊れていたのであった。漫画終わります。水洗トイレ使用前のチェック。停電や断水がないか。自宅や職場の排水管に異常がないか。宅地内の汚水マスは水が流れているか。なお、上下水道が使用できないときは災害用トイレを使うことを頭に入れておきましょう。トイレを我慢し続けるとどうなるの？身体の防御機能の低下につながります。発災から何時間でトイレに行きたくなったのか、回答36人、調査、日本トイレ研究所。円グラフがあります。3時間以内 31%、4時間から6時間 36%、7時間から9時間、11%、 10時間から12時間 11%、 13時間以上 11%、 円グラフ終わります。排泄を我慢すると、膀胱炎などの尿路感染症や便秘などの身体の防御機能の低下につながります。尿路感染症は女性や高齢者、糖尿病のある人は感染しやすく、子どもは環境の変化でトイレを我慢しやすくなります。また、トイレの回数を減らすために水分摂取を控えると脱水状態になります。脱水状態は体温調節や血圧、思考力の低下に直結します。また、水分摂取を控えると血液が濃縮されて血栓ができやすくなります。私たちは排泄を我慢することはできません。災害が起きてもトイレができるように準備をしましょう。流れ図があります。排泄を我慢する、矢印。水分摂取や食事を我慢する、矢印。脱水する、矢印。膀胱炎などの尿路感染症になる、矢印。血栓ができやすくなる。トイレは健康の基本。体調を崩すと、自然災害が去った後も日常生活に戻れません。災害時の腸のトイレの備えは？マンホールトイレを備蓄しています。マンホールトイレとは、下水道管にあるマンホールの上に簡易な便座を設け、災害時に迅速にトイレ機能を確保するものです。腸では災害発生時に避難所となる第一小学校、第二小学校、第三小学校、第四小学校、第一中学校、水無瀬川緑地公園に災害時に活用できるマンホールを備えています。昨年11月13日に第三小学校でマンホールトイレの設置・組み立て訓練を行いました。当日は社会科の学習で自然災害から命を守るで防災の学習をしてきた4年生当時も見学に訪れ、マンホールトイレを組み立てる様子を見学したり、簡易トイレの仕組みを体験したりしました。マンホールトイレを設置している写真があります。どんな仕組みになっているの？図で仕組みが示されています。マンホールトイレが5つ並んでおり、トイレより上流にあるマンホールから水洗用水を投入する矢印。屎尿はマンホールトイレの下を下流の下水道へ向かう矢印。さらにその先に下水道。出典は国土交通省ホームページ。自宅のトイレが使えないときは、携帯トイレの出番です。携帯トイレに入っているもの、写真があります。携帯用トイレ本体、横 136mm、縦 82.5mm、説明書、凝固剤、便座にかぶせる袋、ホームセンターやオンラインで購入できます。用意しておくと便利なもの、写真があります。中身の見えない大きな袋、ウェットティッシュ、使い捨て手袋。使い方と手順、写真と文章による説明。1、袋を便座にかぶせる。2、用を済ませ凝固剤を入れる。入れるタイミングは説明書の指示通りで。3、袋の口を結ぶ。使い捨て手袋を準備しておくと衛生的。4、捨てる。中身の見えない大きな袋にまとめる。おむつやサニタリー用品と同様、普通ゴミとして出す。いざという時のために、日頃から携帯トイレを試しておこう。キャンプや登山などのアウトドアに行った際に実際に使用して慣れておきましょう。足りている？災害時の衛生備蓄。携帯トイレ、1日7回かける7日分。トイレットペーパー、7日で3ロール。使い捨て手袋。消臭袋。生理用品や ストーマにたまった排泄物を捨てるよう、中身の見えない大きな袋、ウェットティッシュや手拭きシート、ボディーシート、生理用ナプキン、昼用1日4、5枚かける7日分、夜用1日1、2枚かける7日分、織物シート1日2、3枚かける7日分、紙パンツ、紙おむつ、新生児1日15枚かける7日分、大人1日アウター1枚、インナー4枚かける7日分、尿取りパッド、1日1、2枚かける7日分、ストーマ使用者に必要備品、ストーマ装具、ストーマ用品、練り状皮膚保護剤、粉状皮膚保護剤など、ストーマ用ハサミ、ガーゼ、ストーマや皮膚を拭く用、サージカルテープ、ストーマ手帳、なお、すべて一人当たりの数量、排泄プラスゴミ処理プラス衛生をワンセットで考えましょう。